今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、新約聖書のマタイによる福音書の第11章の28節から30節です。皆さん今のうちに申し上げておきますが、今月はですね、毎週この1月いっぱい、この毎週この聖書の箇所から少しずつ味わっていきたいと思います。マタイの11章の28節から30節、今日もお読みしたいと思います。それではお読みいたします。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。今日はこの聖書の箇所から、何を背負っているのかという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今年は、この聖書の箇所を神様からいただいて、この28節から30節まで先週の礼拝でもお話をさせていただきましたけれども、この聖書の箇所を与えられて本当に主のもとに安らぐということを大切にしていきたいと思っておりますが、今日は先週に続いて2回目です。もっと詳しく、先週は本当に私たちが弱さを覚え、疲れを覚え、イエス様が必要なんだということを認めること、そこからスタートするんだということをお話しさせていただきましたけれども、今日はですね、イエス様が重荷を負って苦労している人は私のところに来なさいと言われた、その重荷とはどういうものなんだろうか、重荷とは何なんだろうかということをお話したいと思います。この重荷とは本来私たちが負う必要がないものであります。それを私たちはたくさん負っている。私たち下ろしていいんだよ、下ろしなさいよとイエス様は言われたのであります。今日はもう本当にチョロの部分を短く3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんですが、その主に3つのことをお話したいと思っています。まず第1が罪の重荷、第2が律法の重荷、そして3つ目が他の人の人生。この3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に罪の重荷ということです。最初の重荷は何よりも本当に罪であります。何よりもこれが解決されないといけない。この罪の問題が私たち背負ったままもう歩んでいく、それではそうじゃない。イエス様はあなたの罪の重荷を下ろしなさいと言っておられるのだということ、それがまず第一のポイントであります。皆さんご存知の方多いと思いますが、灰谷健二郎さんという方が、私の出会った子供たちという本を出していらっしゃいます。これもどんどん倒れて気になってしまうので持たせていただきますが、灰谷健二郎さんという人が、私の出会った子供たちという本を出していらっしゃいます。その中で、他の本の中にも出ている話だそうでありますが、一人のこの話が出てくる。彼女は、万引きで捕まった子供、小学校3年生の子供であります。彼女が、万引きしたものはチューインガム一つ。親はですね、学校の先生をしていた灰谷さんのところにその子を連れてきて、その子は手に小さなメモを持っていました。泥棒をしました、ごめんなさい、もういたしません、そういうメモを持たせて、そのお母さんとその小学校3年生の女の子が灰谷さんのところに来たそうであります。
貝谷さんはそれを見てですね、お母さん帰っていただけますかって言って、お母さんに帰ってもらったそうです。そして、その子にこう言いました。本当のことを書こうなって。私たちは許してくださいだけで逃げたくなっちゃう。盗みという行為と向き合うことは本当に苦しい。だから彼女は許してくださいということによってそこから解放されたいと思っている。灰谷さんはこれで済ませてはいけないなと思ったそうであります。彼女は泣きながら書きました。一字書いてはなく、一字を書いてはなく、泣いてる時間の方がはるかに多かった。ここで普通だったらいろんな言葉のやりとりがあると思うでしょうけれども、この時その子と灰谷さんとの間で言葉のやりとりは全くなかったそうです。ただ、灰谷さんはそこでその子に本当のことがこうなって言って、その子と向き合って座っていただいたりだったそうです。厳しい世界です。厳しい時間です。その子も辛いだろうけれども、先生も辛い。これやめる方がずっと楽。こんなことをしないでも、あ、もう反省したならいいよ。それで済ませれば、どんなに楽かと思った。なんでこんなむごいことしてるのかって思いが片方であったそうでありますが、今ここでこの時間を中途半端に終わらせてはいけないと先生は思ったそうです。灰谷さんの思いは、いろんな本、彼が書いた本、いろんな本を読むとわかるのでありますが、罪という問題を軽く考えてほしくない。そういう気持ちがあります。その中で生まれた詩がこれであります。もともと関西弁で書かれた詩ですが、私が関西弁で読むと何言ってるかわかんなくなると思いますので、翻訳しながら読みますね。先生、怒らないで。先生、怒らないでね。私、ものすごく悪いことした。私、お店屋さんのチューインガム取った。一年生の子と二人でチューインガム取ってしまった。すぐ見つかってしまった。きっと神様が、おばさんに知らせたんだと思う。私、物も言われない。体がおもちゃみたいにガタガタガタガタ震えた。私が一年生の子に、鳥なって言ったの。一年生の子が、あんたも鳥なよって言ったけど、私は見つかったら嫌だから、嫌だって言った。一年生の子が取った。でも私が悪い。その子の100倍も1000倍も悪い。悪い。悪い。悪い。私が悪い。お母ちゃんに見つからないと思ったのに、やっぱりすぐ見つかった。あんな怖いお母ちゃんの顔見たことない。あんな悲しそうなお母ちゃんの顔見たことない。死ぬくらい叩かれて、こんな子うちの子と違う。出て行きなさい。お母ちゃんは泣きながら、そんな風に言った。私一人で出て行った。いつも行く公園に行ったら、よその国へ行ったような気がしたよ、先生。どこかへ行ってしまおうと思った。でも、どんなに歩いても、どこまで行っても、どこにも行くことできない。どんなに考えても、足ばっかり震えて、何も考えられない。遅くなって家へ帰って、魚みたいにお母ちゃんに謝った。けれども、お母ちゃんは私の顔を見て泣いてばかりいる。私はどうしてあんな悪いことをしたんだろう。もう二日も経っているのに。お母ちゃんはまだ寂しそうに泣いている。先生どうしよう。小学校三年生の子が、ここまで 書いたそうであります。灰谷さんは罪を軽く考えてほしくない、本当に許してください、ごめんなさい、それで悪いことをしました、ごめんなさい、もういたしません、それで終わりでいいんだろうか、そう思ってそのことこの詩を書いたそうでありますが、神様も同じ、罪を軽く考えないでほしい、罪を軽く考えてほしくない、そう思っていらっしゃいます。いや、灰谷さんが考えているよりもずっとずっと深刻に深いものとして、神様はその罪の恐ろしさを知ってらっしゃる、人間を人間でないものにしてしまうのだということを、本来の人間の姿から引き離してしまうんだってことを神様は知っている。だから逃げてほしくない、どうせ神様許してくれるし、どうせ神様許してくれるんでしょうって、決してそんなことで片付けるべきものではない、甘く見てはいけないと思います。私も人との関係で許してもらえないという経験をしました。その時に見せつけられたのは自分の中の甘えです。ああ、本当に許されないってきついな、許されないってこんなきついんだってことを思いました。いや、人間関係ではいいよって許してくれる、そういうケースもたくさんある。でも神様の前に私たちは罪が許されるかというと、本当は許されない、追い切れない、本当に深刻なものなんだということを聖書は語っています。だから本当に罪というのは許されないものだからこそ、人間には追い切れないものだからこそ、その罪をイエス様の上に置かれて、イエス様が身代わりになってくださって、イエス様が背負ってくださった、神様があなたと共に歩むためであります。イエス様は私たちに何よりもこの罪の重荷を下ろしてもらいたいと願ってらっしゃる。軽く考えないでほしいと思って、でも軽く考えないでほしいと思ってらっしゃるけれども、いつまでもいつまでもいつまで追ってほしいと思ってるわけではない。それを下ろしてもらいたいと思ってらっしゃる。私たちが罪を追って生きる、それは本当に神様一番悲しい。私たちはどうにもならない私たちの罪をイエス様の上に置かれました。そしてイエス様は罪の塊となって十字架の上で死なれたんです。だから私たちがイエス様を救い主として信じるときに、そのイエス様の十字架の上に自分の罪も処分されている。それを受け入れるときに、私たちはもう罪をないものとして受け入れられ、認められるのであります。だから神様は本当に軽く考え、私たち軽く考えない、軽く考えてはいけないと思う。何でも神様許してくださる、いやもう気にしないで許してくださるから、そんなそういうことじゃない、本当にこれは深刻な恐ろしい、もうどうにも私たち背負って歩かなければならないとするならば、本当に恐ろしい、もう背負いきれない、そういうものだ。でもそれをイエス様が私たちの身代わりに負ってくださったんだ。だから神様は私たちにいつもいつも罪の恐ろしさ、罪の現実を突きつけるとともに許しを与えられるというのであります。あなたの罪は許されたんだよ。あなたの罪も許されるんだよ。あなたの罪許されたんだよ。あなたの罪の重荷をあなたが負ってきたもの、本当に苦しんできたもの、子供の時からいろんなことがあるかもしれない。それを負ってきたもの、全部神様許してくださる。いや、いい加減に済ませることじゃない。本当に深刻なものだけれども、それをイエス様が背負ってくれたからこそ許されるんだよ。まあ、クリスチャンの小話のような話でありますが、ある本当に、素晴らしい牧師先生が、苦しんでいることがありました。 その先生は本当に、まあ、教会の皆さんからも愛されている素晴らしい先生でありましたけれども、本当に心の中で苦しんでいることがありました。それは、この昔々犯した罪の問題でありました。本当にすごい昔で、まだ牧師になる前、聖書学院で勉強しているときに犯した罪でありました。誰もそのことは知りませんでした。そして、でも、みんなが知っていることがありました。それは、先生がそれをもう悔い改めて、本当に悔い改めて、神様の前に悔い改めて、出たということであります。悔い改めて再出発したということであります。それでも先生はですね、苦しんで、神様が許してくださったのかどうかわからない、そんな不安を考えて感じていらっしゃったというのであります。その教会に素晴らしい信仰の持ったご婦人がいらっしゃいました。その素晴らしい信仰を持ったご婦人は、ある日ですね、牧師先生のところに来て、私はイエス様のこの幻を見ました。先生はその話を聞いて、信じられなかった。あ、そうですか。本当にイエス様ですか。なんか夢見てたんじゃないですか。いやー、本当にイエス様の幻を見たんです。それで先生はじゃあ本当にそれがイエス様かどうか、本当にイエス様だったら僕が昔犯した罪、誰にも話してないこの私の隠し、もうとにかく誰にも言えない、だけど神様に悔い改めたその罪を、そのイエス様だったらご存知だと思う。聞いてみて。私の罪、あの牧師先生が犯した、もう悔い改めたけど、その罪、それは何か聞いてみて。その牧師先生は、そのご婦人に言ったそうであります。ご婦人しばらくしてから、その牧師さんを、あの牧師さんのところにまた、ご婦人がいらっしゃいました。私、イエス様もう一度私に現れてくださいました。本当？じゃあ僕の話聞いてくれた？僕が罪を犯した罪、どんな罪だったか聞いてくれた？聞きましたよ。イエス様なんて言ってた？イエス様は、それはもう忘れましたって言ってくださった。神様は忘れてくださる。東が西から遠いように、天が地から遠いように、私たちの罪を神様の前に悔い改めるならば、神様はそれを忘れてくださる。イエス様はその重荷を下ろしなさいと言われるのです。本来ならば許されることのない、神様の前、人の前には許されるかもしれない。でも、神様との関係で許されるはずがないものを、イエス様が代わりに負ってくださったが上に、あなたの罪は許された。あなたの罪私は忘れてしまったよと言ってくださる。イエス様のもとに、重荷を下ろせではありませんか。二番目のポイントに進んでいきたいと思います。二番目は、律法の重荷ということであります。二番目は律法の重荷。イエス様が歩まれた時代、ユダヤの社会は律法が神様から与えられた大切な命令でした。イエス様はその律法の細かい規則ではなくて、その本質、つまり神様を愛し、自分を愛し、人を愛しなさい。という、そのことを守るように命じられました。一箇所聖書を開きたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の、第13章。ヨハネによる福音書の第13章の35節から34節から35節です。教会備え付きの聖書で後ろの方の164ページです。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であること、すべてのものが認めるであろう。 神様を愛し、自分を愛し、また隣自分を愛するように隣人を愛しなさい。イエス様はそのことを守るように命じられました。しかし、当時の立法の専門家が命じる一つ一つのことについては、重荷を下ろしなさい。あなたの背負っている重荷を下ろしなさいって言われた。例えば、安息日を守りなさい。そういう戒めが、安息日は何の仕事もしちゃいけません。じゃあ、何の仕事、これは仕事なんですか、これは仕事じゃないんですかって、それを一生懸命分けました。トイレに行くのはいいのか、それ仕事じゃありませんよ。でも仕事はしちゃいけない。どこまでが仕事で、どこから仕事じゃないの。トイレに行くときにタオル持ってくのはどうなの。それはダメ。持ってくのは、運ぶのは仕事だよ。でも腰に引っ掛けていくのはいい。それはトイレに行くときの洋服で着物の一部だから。もう細かく、ここまではいい、これはダメ、ここまではいい、これはダメ。そうですよね。私たちが規則ってやっていくと、ここまではいい、これはダメ、ここまではいい、ここはダメ。線をいちいち引かなきゃいけない。細かく。そういう重荷は下ろしていいって。これ私たちにとって、いろんな規則なすべきことというふうに言い換えることができます。クリスチャンの信仰も、うっかりすると、そのような規則に縛られて、そのようにしなければならないことに縛られて、苦しくなってしまうことがある。そのような重荷は、私のもとに下ろしなさいと、イエス様は言われているのであります。私ももともとそういう世界に生きていました。そのような規則の世界に生きていました。そんな規則を守っていれば OK という生き方をしてました。礼拝出席すれば OK。毎日聖書を読めば OK。お祈り5分すれば OK。15分すれば OK。1時間すれば OK。できなければアウト。神様に喜ばれない。だから自分のようにできない人を見下して、自分より生き生きとしているクリスチャン、自分より一生懸命なクリスチャン、自分より長く祈るクリスチャン、そういう人を見ると劣等感を感じていました。何かをすることによって認められる、 doing の世界にして、何かこれをすれば認められる、これすればそう神様喜んでくださる、そういう doing の世界に来ていました。もちろん礼拝に出ないでも神様恵んでくださるとか、聖書なんか読まなくてもいいとか、お祈りしなくてもいいとか、そういうことを言ってるんじゃない。でも礼拝に出ることが出ればいい、聖書を読めばいい、そうじゃない。礼拝の喜びを知ってほしい、祈る喜びを知ってほしい、聖書から御言葉をいただいてそこにかけていく喜びを知ってほしい、そういう神様の祝福を経験していく、それがこの神様の恵みの世界ですね。それによって神様認められるかのように、単にお勤めをするかのようにやっていけばいいという生き方、doing によって神様によって認められる世界じゃない。それが立法の世界、それが重荷になる。だからその重荷を下ろすんです。イエスのもとで休むんです。あなたをそのままで受け入れてくださる神様のもとに安らぐんです。先週、三村さんのところ、奈々さんと結婚相手の健陽さんの、三人で聖書の言う結婚って何かって話を、させていただきました。聖書の言う、夫婦ってなんだってことについて学びました。皆さんいいですね。こういう学びをすることは、私は本当に自分にとって必要だと思いました。話をしながら。なんか自分が学ばなきゃいけないと思いましたけれども、聖書の言う結婚って何か、聖書の言う夫婦関係って何かって、結婚前とか結婚したての夫婦だけじゃなくて、私たちみんな学ばなきゃいけない。その時にエペソの5章を読みました。夫婦についての教えの書いてあるところであります。ちょっとそこ開きましょうか。エペソ人への手紙の、今日はだけど夫婦の話にあんまり集中しないようにと思ってますけれども、エペソの5章であります。エペソの5章の25節、教会備え付きの聖書を借りてらっしゃる方は、後ろの方の306ページになります。ここの3と5章の25節ですね。エペソの5章の25節。 お読みいたします。大丈夫ですか。エペソの5章の25節。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい、という言葉があります。キリストが教会を、あなたを愛した愛は、そこまで命を懸けた愛なんだって。その後にも、傷もシミもない栄光の教会として迎えるためと書いてあります。このシミも傷もないっていうのは、最初はシミも傷もなかったけど、だんだん増えてきた。そうじゃなくて、最初はシミも傷もある。でも、イエス様が養ってくださる、イエス様が導いてくださる、イエス様が愛してくださる、その愛の中で、もう最後の最後、イエス様が迎えられる、イエス様をもう一度来られる再臨の時、イエス様はもう一度来るって約束してくださっていますが、その再臨の時に、本当に教会はシミも傷もない存在として、迎え入れられる。ですから、今は、シミも傷もある。皆さんそうですね、教会見ればわかります。神様を信じている人の集まりだから、シミも傷もないかというと、あります。弱さも、痛みもあります。でも、そこにイエス様が命を与えられた、イエス様は命をかけられた、命をかけて愛された、それが教会です。そして、夫にも、妻をそのように愛しなさいって。妻が、この、シミも傷もないから、愛するんじゃなくて、シミも傷もある。弱さを持っている。だけどっていうか言っちゃいけません。だけどっていうか、本当にそういう弱さを持っている存在を愛しなさい。ある牧師さんはこう告白してますね。すごい正直な先生だと思いますが、私は妻の中で、自分にとって都合のいいところだけ愛している。妻のすべてを愛してんじゃなくて、妻の自分にとって都合のいいところだけ愛して、そうでないところは、自分にとって都合が良くなるように責め続けたって。甘えのこういうところは良くない。そうやって、まあ、これはもう妻だ、夫だけじゃなくて妻もやってるかもしれませんけど、この、自分にとって都合が良くなるまで責め続けた、受け入れることができなかった。それは本当の意味で自分が妻を愛する愛ではなかったと告白をしている牧師さんがいらっしゃいました。皆さん、愛するってそういうことです。神様が私たちを愛した愛っていうのは、そこちょっと問題だからそれ直したら私受け入れてやる。そういう愛ではなくて、私たちをそのまま受け入れ、私たちをそのまま、あなたは重荷を負って苦労してるかって。本当に、このあなたは自分の弱さで本当に苦しんで戦ってるかって。そのまま、私のところに来なさい。私のところで荷を下ろしなさい。とイエス様はおっしゃったのであります。イエス様は、私たちのために、私たちの存在自体を、私たちに、神様にとって都合のいいところだけじゃなくて、私たちの存在自体を受け入れ愛してくださってる。イエス様のもとに休もうではありませんか。三番目のポイントに行きたいと思いますが、三番目のポイントは他人の人生です。私たちは、重荷だって言って、他人の人生を背負ってることないですかって。神様が与えてくださったあなたのための人生ではなくて、他の人の人生を生きていくときに私たち疲れてしまいます。この、イエス様言ってますよね。このマタイの11章の中で。これは、本当にゆっくり味わっていきたいと思ってるんですが、最後にですね、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからっておっしゃってるじゃないですか。私の首輝きを負いなさいって。イエス様のところ行って、私たちは、イエス様のところ行ってもう何もしないかって、そうじゃない。イエス様の首輝きを負うんだって。イエス様が与えてくださる首輝きを負うんだって言うんです。でもそれは、イエス様があなたのために準備した首輝きなんだ。だから、じゃあ私たちが今背負ってるのは何ですか？私たちがイエス様のところじゃなくて、本当に疲れるのは何ですか？疲れを覚えて、重荷で苦労するのはどうしてですか？自分が負うべきものではないものを負ってるからです。 私たちは他の人の人生を背負ってしまう。神様が与えてくださったあなたのための人生ではなくて、他の人の人生を生きていくときに私たちは疲れてしまいます。たとえそれがどんなに偉い人であっても、どんな成功者の人生であったとしても、本当にその格言と言われるようなほどたくさん残した人の人生であったとしても、それはあなたの人生ではありません。人を羨ましく思ったり劣等感を感じたりする必要もありません。神様はあなたのために、私のために、私の首輝きを負いなさい、私があなたのために備えた首輝きを背負いなさいと言っていらっしゃるのであります。先日読んだ文章の中にこのような文章がありました。聖書とは全く関係のない文章なんですけれども、マシュー・オライリーというこのロングアイランドで、この今も現役でありますが、救急救命の医療をしている方、彼がですね、この死に直面した人の反応を話していた文章がありました。彼はこの本当に私はもう死ぬんですかって聞かれる場面があるって、私はもう死ぬんでしょうかって聞かれる場面がある。その時彼が本当に最初の頃は、その仕事をしながら最初の頃は嘘を言ってたそうです。大丈夫だから、大丈夫だよ言ってたそうであります。でもある時から、あ、自分がそう言ってるのは違うんじゃないかと思って、私にはもうあなたのためにできることはありませんと正直に言うことにしたそうであります。そしてそれによって、その方々が短い時間かもしれない、でも心の準備をして行く姿を見ていったそうであります。その彼が三つの反応を挙げていらっしゃいました。第一は最初のポイントと関係あります。今日のメッセージの最初のポイントと関係あるんですが、許しを請うということだそうです。許してください、許してくれ、宗教とか関係なく許してほしい、罪意識は誰にでもあるもんなんだなって彼は思ったそうであります。横道にそれますが、それを読んだ時に私思いました。私たちは相手がどのように受け止めたとしても、イエス様のこの罪の許しの福音を伝えていかなきゃいけないなと思いました。その時その人は受け入れなかったとしても、多くの人が死の瞬間に自分を許してほしいと思うとするならば、自分が許してほしいと思った時に許すことのできる方がいらっしゃる、あなたの罪を究極的に許す方がいらっしゃるんだよということを本当に伝えていかなきゃいけない、思い出してもらうために伝えていかなきゃいけない、その方にイエス様助けてください、許してくださいという祈る道を伝える責任が私たちにあるんだなと思いました。もちろんその方が今それをあなた許されるんですよって言われた時に、言った時に、ああ私イエス様信じますって、そういう方がどんどん起こされることを私たち祈ってます、求めています。本当にそのために力をもっとも本当に熱い思いで伝道していかなきゃいけないなと思います。でもたとえ相手の方が今イエス様を受け入れることはできなかったとしても、本当にいつもいつも時が良くても悪くても、あなたの罪はイエス様によって許されるんですよってことを、相手が罪のことを分かっていても分かっていなくても、その最後の瞬間に思い出してもらわなきゃいけない。だからイエス様はあなたの罪を許してくださるんですよって、そのことをもっともっと大胆に伝えていかなきゃいけないなと思いました。だから誰もあの人はイエス様を信じなかったからなとか、そんなことは言っちゃいけない。最後の瞬間にも、私たちがわからない意識にもないような時に、魂の叫びでイエス様を呼ばなかったと誰が決めることができるでしょうか。許してほしい、私許してほしいんだって、これ第一の反応だそうであります。話を戻しますが、二番目のこと、私のことを覚えていてほしいってことだそうです。私のことを誰かの記憶に残しておいてほしい、つまり自分が生きたってことを、自分の人生が 一番生きたんだ、自分の人生ここにあったんだということを覚えててほしい、忘れないでほしいということです。そして3番目、それは3番目とつながっていきますが、私の人生には意味があったのかという問いかけです。私の生きたことの意味は何か。2番目と3番目の質問はつながっていると思いますね。私の生きたことはどういう意味があるんだろうか、私の生きたことは何か意味があったんだろうか。皆さん、あなたが生きていること、あなたが生きたことの意味は何でしょうか。それはイエス様のもとに私の首輝きがあるからおいでってイエス様おっしゃる。私はあなたのために首輝きを準備しているからおいでっていらっしゃる。イエス様のもとで見えてくることです。人の人生じゃない、人の成功を真似たり羨んだり比べたりする人生ではない、イエス様のもとにある、イエスのもとで私の首輝きを追いなさいと、あなたのためにカスタムメイドで準備していらっしゃるイエス様の首輝きを追う人生です。他の人の人生、他人の人生という重荷を下ろして、イエス様の準備してくださっている人生を生きようではありませんか。あなたはどんな重荷を今背負っているでしょうか。罪の重荷でしょうか。何かしなきゃいけない、しなきゃいけないというこの立法の重荷でしょうか。それとも他の人の人生という重荷でしょうか。イエス様は私のところで降ろしなさいとおっしゃっています。今日改めて、私はもう大丈夫。そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。でも本当に改めて今日イエス様の出ようじゃありませんか。私の重荷を下ろします。あなたの首輝きを追って歩ませてください。お祈りしようじゃありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、重荷を負って苦労している人は私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。あなたはそのように私たちに語ってくださいました。神様、聖霊様によって示されて罪が重荷になっている方がここにいらっしゃるでしょうか。いや、罪を軽く、まあ、どうせ許される程度で考えていい加減に考えていたという方がここにいらっしゃるでしょうか。神様、本当に今聖霊様がお一人お一人の上に臨んでくださいまして、その罪を示し、罪が許される喜びを経験させてください。本当にあなたの許しの大きさ、あなたの救いの大きさ、この罪が許されるその祝福の大きさを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。そして神様、立法の重荷で苦しんでいる方がいらっしゃるでしょうか。神様、あなたが憐れんでくださって、本当にあなたのもとで安らぎ、あなたから力をいただき、あなたと共に歩む喜びを、この福音が福音たるゆえん、本当に解放の喜びを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、他の人の人生を背負って、無理をして、疲れている方がいらっしゃらないでしょうか。主よ、本当にあなたのもとに身を下ろして、あなたの与えてくださる首輝きを、一人一人に与えられている首輝きを背負っていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。